He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD17 題目ケロッグ博士の歴史最強のアルファパート1話金城マーク。
To begin, let's open our Bibles to 2 Chronicles chapter 20 and verse 20.
はじめに歴代志下20章の20節を見てみたいと思います。
As you're opening your Bibles, let me just say that I so appreciate being here in Okinawa.
今のうちに申し上げておきますけれども、本当に今回ですね、沖縄に来れたことを感謝しております。
Wonderful, wonderful, the ocean's beautiful, the
海は美しいですし、
the people are so friendly.
人々は本当に、まあ、友好的ですし、
the music is wonderful.
音楽も素晴らしいですし、
the food is just wonderful too.
食べ物も美味しいですね。
And I just love being in Okinawa.
本当に沖縄に久々に帰ってきて楽しんでおります。
Okay, let's turn to 2 Chronicles 20:20 and all of you probably know the story of Jehoshaphat.
皆さんヨシャパテ王のこの物語を覚えていらっしゃいますでしょうか。歴代史下巻の20章に書かれているお話ですけれども、
A huge army came to fight against, Israel.
外国からですね、大軍が押し寄せてきてイスラエルを攻めようとしてきていました。
But King Jehoshaphat, he was a godly king. He sought counsel from the Lord.
ヨシャパテ王は敬心深い人物でありまして、彼はですね、その危機的状況の時に神様に助けを求めました。
God sent a prophet to Jehoshaphat to give him courage.
神様は預言者を通して、預言者をヨシャパテのもとに使わして、彼を励ましたんですね。
And in verse 15, the prophet said, "Don't be afraid. This battle is not yours, but God's."
15節のところで預言者はこのように言いました。恐れてはいけません。これは、神様のあなたの戦いではなく神様の戦いですと。
And being encouraged, King Jehoshaphat, on the morning of the great battle, he spoke these words.
勇気を得たヨシャパテ王はですね、朝人々に次のような言葉を言いました。
Verse 20 toward the end, latter half of verse 20, Believe in the Lord your GodSo shall ye be established. Believe his prophets. So shall ye prosper.
20節の後半に次のような有名な言葉があります。あなた方は、あなたの神、あなた方の神、主を信じなさい。そうすれば、あなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすれば、あなた方は成功するでしょう。
And, reading a little bit more in verse 21, it says that, when you start to go out into battle,It says they appointed singers unto the Lord that they should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever.
21節を見ると、その歌う人たちを定めてですね、その主に向かって歌を歌い、かつ賛美させ、主に感謝せよ、その慈しみは常しえに耐えることがないと言わせたとあります。
And 22 says, And when they began to sing and to praise, then the Lord set ambushments.Against their enemies.
22節を見ますと、彼らが歌を歌い賛美し始めたとき、主は伏兵を設け、かのユダに攻めてきた、軍勢に向かわせられたので、彼らは打ち破られたとあります。
And I'm thankful that we have praised the beauty of holiness through the singing that we had this morning.
今朝もですね、この主を賛美するこの音楽、賛美をですね、本当に感謝したいと思います。
And I pray that the Lord will vanquish all the enemies that we are facing in our lives today.
そして私たちの人生に直面しているありとあらゆる敵をですね、神様、私たちが主を賛美するときに、それらの敵どもを神様が打ち破ってくださることを願うものであります。
Okay. Before we go further into the study, let's bow our heads for a word of prayer and ask the Holy Spirit to lead our study.
この話を進める前にですね、神様の聖霊のですね、導きを求めつつ祈りたいと思います。
Father in heaven, we ask that your spirit will be among us this morning.
天のお父様、この場にあなたの聖霊が下りますようにお願いいたします。
Cleanse our hearts from selfishness.
利己心から私たちの心を清めてください。
May the words that are spoken this morning be to your name's honor and glory.
今朝話される言葉があなたの皆に栄光を期すものとなりますように。
We pray in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
This morning we'd like to learn a little bit from early Adventist history.
今朝ですね、しばらくの間、セブンス・アドベンチストの初期の歴史から共に学んでいきたいと思っております。
There is a philosopher, a Spanish-American philosopher who said those who cannot learn from history are doomed to repeat it.
スペインの有名な哲学者の言葉なんですけれども、歴史から学ぶことをしない人は歴史を繰り返すことがですね、定められて運命づけられていると言っています。
Ellen White says similar words.
ホワイト人もこれと似たようなことを言われました。
This is from Life Sketches, but she says we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and is teaching in our past history.
私たちがこれまで主が私たちをこれまで導かれたことと、過去の歴史における主の与えてくださった教訓を忘れない限り、私たちは、将来について恐れることは何もないと言われました。
This past week we've been reviewing a lot of the teachings of health that the Lord has given to us as a church.
今週ずっとですね、神様が教会に与えられたこの健康の教えをですね、教えについて共に学んでまいりました。
And now today we'd like to learn aboutA heresy that came in through one of the leaders of the health work in the early history of our work.
そして今朝はですね、アドベンチストの初期頃にですね、この私たちの教会、特にこの維持伝道の分野に入り込んできたこの致命的なですね、教えといいますか、異端について少し学んでいきたいんです。
And Ellen White called it the alpha of apostasy.
ホワイト人はこれを指して、廃教のアルファと言いました。
In one of her quotations, she says, "We have now before us the alpha of this danger. The omega will be of a most startling nature."
ホワイト人はこのようなことを言いました。私たちの前に今、アルファの廃教のアルファがやってきている。オメガの危険もさらに続くであろうと言われました。
This was written in 1904.
オメガが、まあ、恐るべき性質、驚くべき性質のものとしてやってくるだろうと。
1904。
これは1904年にホワイト人が言われた言葉です。
Okay, so let's take a look at some of the background, the history of what was happening at that time.
この時代のですね、まあ歴史の、まあ、背景をまず見ていきたいんですけれども。
Any of you recognize this picture?
この写真に写っている人、誰だかご存知の方いらっしゃいますか?
A few of you. This is Dr. John Harvey Kellogg.
ジョン・ハービー・ケログというお医者さんでありました。
If you say Kellogg in America, everyone will know what Kellogg is.
アメリカでケログという名前を出したらこの名前は誰もが知っています。
But it's not this person.
まあただしこの人物ではなくて
Of course, it's the cereal company.
いろんなコンフレクトがそういうシリアルのですね、会社の名前なんですね。
But it was John Harvey's younger brother, William, who was the head of the cereal company.
この人の弟であるジョン・ウィリアム・ケロッという人が、そのシリアルの会社をですね、設立しました。
But Dr. John Harvey Kellogg was a medical doctor in the early Adventist Church.
そしてこのジョン・ハービー・ケロッという人は、まあ、アドベンチスト初期頃のですね、著名な、まあ、セブンス・デーのお医者さんでありました。
He ran what was called the Battle Creek Sanitarium.
彼は、バトルクリーク・サニタリアムという有名なですね、この医療施設を経営していたんですね。
This was in Michigan State, and it was world famous.
ミシガン州にあって世界的に有名な施設でした。
And John Harvey Kellogg was in charge of the whole medical work for the Seventh-day Adventist Church.
そして当時セブンス・アドベンチスト教会全体のですね、維持伝道の、まあ、働きを何て言いますか、取り仕切っているような立場の人でした。
But the Adventist Church, the health work started in a very simple way.
ただし、セブンス・アドベンチスト教会において、この健康事業はですね、非常に単純な方法で、まあ、始まりはですね、この単純なも、極めて単純なものでありました。
This is the first, quote, sanitarium that the Adventist Church had.
アドベンチスト教会が運営経営していた初期のですね、これが診療所サニタリアムだったんですけれども、
it looked more like just a regular house.
まあどっちかというと一般の普通のですねお家のように見えます。
Actually, it was a house that they converted into a sanitarium.
まあ実際一般の自宅をですね改造し、住宅を改造して、まあ、サニタリアムに、作り変えたものでありました。
It ran from 1866 to 1877.
このような状態で1866年から1877年までですね、サニタリアムが運営されていました。
A very simple program.
単純なプログラムがですね、そこでは行われていました。
But the teachings that they began to teach there were quite different from the medicine that was in practice at that time.
しかし、そこでなされていた教えはですね、当時一般に見られていた医療のですね、方法とはかなり違うものでありました。
Let's take a look at some of the regular medical practices that were common at that time.
当時一般に行われていた、まあ、医療というのがどういうものであったか、ちょっと見てみましょう。
There were many home remedies that were very popular at that time.
当時人気があった、まあ、家庭でできるですね、まあ、治療法というのがありまして。
This was a toothache drop.For when your toothaches.
歯が痛いときに、よく使われていたなんかドロップっていうんですか、その液体があってですね、歯に、まあ、垂らすような液体だったそうなんですけれども。
It's more drops like a candy, hard candy.
Oh, okay. なんか飴玉のようなものだったみたいです。ごめんなさい。
Anyway, the main ingredient was cocaine.
その材料はですね、主な材料がはコケインという物質でした。
Do they know what cocaine is?
コケインご存知ですか？
コカイン。
コカインですね。今日でも絶対にものすごい危険視されている麻薬の一つですね。
コカイン。It'll definitely take your pain away.
確かにこれを口に入れるとですね、歯の痛みはなくなります。
But it is highly, highly addictive.
しかしものすごい中毒性のある、物質なんですね、薬物なんです。
Okay, here's another, common remedy that they used.
まあ、当時一般に行われていた別の治療法はですね、
Vapor oil treatment for asthma and, you know, lung afflictions.
Vapor oil. なんか蒸発する油の治療法があったんですけども、喘息とかの気管支とかの病気のためにですね。
But lots of alcohol.
その当時の薬にはですね、アルコール分が多く含まれていました。
But then, quite a bit of opium.
そしてその中にですね、アヘンが入っていたんです。
So, yes, it'll help calm down your cough.
確かに咳が出るときですね、こういったものを使ったら咳は収まるんですけれども、
But you'll start feeling really good.
気分も良くなります。
And, you know, highly addictive again.
そしてこれもものすごい中毒性がある薬物であります。
Again, another opium remedy.
これもアヘンが入っている薬なんですけれども。
The sad thing about this one is that it has a dosage chart on the back.
そしてその中にですね、なんて言いますか、服用方法っていうのが。裏に書かれてますよね、お薬には。
It says for adults, one teaspoonful.
大人の人は
1日
に小さじ1杯と書かれています。
But remember, this has lots of alcohol and lots of opium.
覚えてくださいね。これにはアルコール分、それからアヘンまで含まれているんです。入ってるんですね。
But for a five-day-old infant, make sure you use less, only five drops.
そして
5で
生まれて5日5日間しか経っていない子供のためには、5滴だけ与えてくださいって書いてあります。
They were using these remedies for even infants, small children.
生まれたばかりの子供たちにもですね、こういった薬が使われていたことがわかるわけです。
Here's a very, another very popular remedy that they use for children who are teething, having a hard time with teething.
Teething.
That their teeth were coming out and they were. That was also
okay. 当時ですね、まあ、子供の歯が生え始めるときにいろんな問題があったときに、 使われていた薬なんですけれども、
This is a soothing syrup. Again, this one has a lot of opium.
これも痛みとかを抑える薬でありまして、この中にもアヘンがですね、入っていました。
So from little children, they were getting these highly addictive, very, very strong narcotic drugs.
今日麻薬として見なされている薬の多くがですね、当時の薬に子どもたちが服用するような薬の中にですね、含まれていたんです。
The first president of the United States, George Washington.
アメリカ合衆国初代大統領ご存知ですよね、ジョージ・ワシントンという人でしたけれども、
He was a very tall, very strong man.
彼は背がものすごく高くてですね、頑丈な人でした。
After he retired from public office,
彼はまあ政治界から引退した後に、
He ran a large farm.
広いですね、農場を経営しました。
And every day he would go out, he had slave labor, but he would, every day he would go out to look over his farm to see how it was doing.
毎日ですね、彼の農場では、まあ、いわゆる奴隷と言われている人たちが働いていたんですけれども、毎日その農場に出て行って、ちゃんと仕事がなされているか、彼は、そういうことをしていたんですね。
But one day, while he was doing this, he got caught in a winter storm.
そしてその農場をある日見に外に出て行ったらですね、冬場嵐に見舞われました。
He got all wet, lots of snow, and he came back home.
雪がたくさん降ってきてですね、そういった状態です。冷たい、雪にさらされて体中びしょびしょになってですね、寒い思いをして家に戻ってきました。
He was a strong person, hardly ever sick in his life, said, no problem.
まあ、ほとんど生涯病気にかかったことのなかった人だったので、まあ、大したことはないだろうと彼はあまり深く考えなかったわけですね。
The next day he went out and did some more work.
翌日彼はまた外に出て、またさらなる仕事に従事しました。
But that day, toward the evening, his throat got hoarse and he started having difficulty breathing by the evening.
ところが夕方頃になってですね、彼がの喉がなんかおかしくなってきて、呼吸に困難を覚えるほどになっていました。
They called for the doctors to come.
お医者さんを呼びまして、
But the doctors lived kind of far away, so he asked his, one of his helpers to come in and start bleeding him.
しかし、医者がですね、そんな近くにいなかったので、お医者さんが駆けつける前に、助手に命じてですね、なんか、血を抜かせたんですね。
Bleeding was a very popular treatment at that time. They thought that if you had a fever, you had too much blood, and so you need to get rid of your bad blood.
当時ですね、血を抜くっていう治療がよく、なんて呼ばれたか分かりませんけども、血を抜く治療がよく一般に広く行われていまして、例えば熱が出た時に、まあ、頭に血がうっ血してるから血を抜きましょうって言って、体の血をですね、抜いていたんです。
And so the helper, you know, did a little cut and started bleeding a little bit. George Washington said, "No, that's not enough. Make it bigger, more blood."
ワシントンのその助手はですね、ちょっと傷をつけて腕から血を抜いたんですけども、これじゃまだまだ足りないって言って、もっと大きい傷をつけろって言って血をたくさん抜かせたそうです。
When the doctors came,
そして医者が駆けつけた頃に、
there were two older doctors that came right away and they said.Okay, good. You've started bleeding. That's a good thing to do.
そして医者が2人来たのかな、mm-hmm. そしてその時に様子を見てですね、あ、血を抜いてますね。いいですよ、と言いました。
And they continued, they took out even more blood.
それから医者がですね、さらに血を抜く作業にかかりました。
And they did other treatments. Nothing worked.
また他にもいろんな治療をしたんですけれども、効果がないんですね。
Another treatment that they did was for his throat because he was having difficulty breathing.
まあ、呼吸困難を覚えていましたので、喉のためにどういうことをしたかというと、
they had this thing called blister beetles. They crushed these beetles and they put a poultice on his neck.
Beetles,
the bug.
Okay.
A special bug.
カブトムシかね。
I guess, yeah. ま
あ、カブトムシのような虫をですね、潰して、そして、
poultice.
それを潰したものを湿布にして喉に当てたそうです。
It causes inflammation around the, where you put it.
Oh, really? それを当てるとですね、なんか炎症が起こってその皮膚のところが赤くなるそうなんですけれども、
I don't know, it was another treatment that they used back then.
しかし当時はそういう治療がなされていたんですね。
But nothing helped.
それでもうまくいきませんでした。
There was a younger doctor that was called in to help.
さらにもうちょっと若いですね、年の若い医者が呼ばれまして、
And he said that, you know, Washington is having problems breathing. We need to do what is called now, you know, a tracheotomy. Put a hole in his larynx so that he can at least breathe because everything was swelling up.
もう呼吸困難があったので、その医者に行ってですね、あの喉に開けるのは何でしたっけ？気管切開ですか？それをやりなさいということで、まあここに、若い医者はそれをするべきだというふうに言ったそうです。
But the older doctor said, "No, that's too radical. Don't do that."
しかしこのもうちょっと年上のですね、お医者さんはそれは、過激な方法だからやめなさいと言いま反対しました。
They kept bleeding.George Washington.
気管切開も過激だからやめなさいって言いながら、この血抜く作業をやり続けたそうです。
By the time they finished, they estimate that the doctors took out about half of George Washington's blood from his body.
そしてとうとうですね、彼の体内からも半分ぐらいの量の血液を抜いてしまったそうです。
What we think now is that George Washington died more from the treatments than from his illness.
ですからもう今日誰もがですね、彼がその時亡くなった原因は、ただ単にこの病気というよりは、この治療によって殺されたということがわかるわけですね。
Now we say, well, you know, that happened 100-150 years ago.
まあしかし今となって、まあ 100年、150年前のことだからというわけです。
But even today, what do we see today?
しかし今日はどういうことが行われているでしょうか。
Up until the 60s, there were these advertisements in America that said,
だいたい1960年代にですね、次このような、まあ、広告がですね、アメリカで出回っていました。
Doctors recommending this brand of cigarettes.
あるタバコをですね、お医者さんたちが、まあ、勧めているという、推薦しているという宣伝でした。
They were quite common back in the, you know, 50s, 60s.
50年代、60年代ではそういうことがよく行われていたんですね。
But actually, one of the pioneers of the Adventist Church had a lung ailment, and the doctor recommended smoking as a cure for lung disease.
しかもこのアドベンチストの初期の頃ですね、ある先駆者の一人が、この肺の病気にかかったときに、当時のお医者さんがですね、タバコを吸いなさいって言ったそうです。その治療法として、肺の治療として。
And so even within the Adventist Church, the knowledge about health, knowledge about the body, was very low.
ですから当時は、もうセブンス・デイ・アドベンチスト教会の人たちであっても、この健康に関して、医学に関しての知識はですね、かなり乏しかったということができるわけです。
その頃、
神様はですね、セブンス・デイ・アドベンチスト教会に健康のメッセージを、その光をお与えになったわけです。
Isaiah 60 verse 1.
イザヤ書60章の一節ですけれども、
Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
このような言葉があります。イザヤ書60章の一節からお読みします。起きよ、光を放て、あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。
For behold, the darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee.
見よ、暗きは地を覆い、闇は諸々の民を覆う。しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。
And verse 3, And the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising.
3節、諸々の国はあなたの光に来、もろもろの王は昇るあなたの輝きに来る。
And these words were dramatically fulfilled in the health work of the Adventist Church at that time.
当時、セブンス・デイ・アドベンチスト教会のですね、健康事業において、ここで描写されているようなことがですね、文字通り起こったんです。
In the darkness of the medical establishment at that time,
当時の医療のですね、医学界のこのまあ暗闇に覆われた状態にあって、
God gave to Ellen White the bright light of the health reform message.
神様は健康改革メッセージというですね、輝かしい光をセブンス・デイ・アドベンチスト教会にエレン・G・ホワイトを通してお与えになりました。
In 1863, God gave to Ellen White the first vision on health, the health reform vision.
1863年に神様は初めてホワイト夫人に健康に関する幻を、健康改革の幻をですね、お与えになりました。
And Dr. John Harvey Kellogg was one of the first, he was not the first, but one of the first leaders in the Adventist Church to head up the medical work.
そしてこのジョン・ハービー・ケログという人は、この初期のアドベンチスト教会において、維持伝道のですね、事業を、まあ、牽引した、主だった人物の一人でありました。
Dr. Kellogg, when he was a young man, had his family lived close to Elder and Mrs. White.
彼がまだ若かった頃、彼の家族はですね、実家はホワイト夫人とそのご主人ですね、ホワイト夫妻が住んでいる近くにいたんです。
John Harvey Kellogg helped James White with a lot of his printing work.
その彼が若かった頃に、ジェームス・ホワイトのですね、この出版事業をよく手伝ったことがありました。
And both James and Ellen White saw that John Harvey was a hard worker, very earnest man.
そしてホワイト夫妻はですね、ジェームスとエレン・ホワイトはこの若いジョン・ハービー・ケロッグ青年がですね、とてもよく勤勉に働く青年でですね、将来有望であるということを感じました。
And they encouraged Kellogg to get education and to become a doctor.
そして彼に勧めてですね、学校へ行ってお医者さんになりなさいと言ったんです。
James and Ellen White actually paid a portion of his tuition so that he could further his medical education.
そのホワイト夫人は当時彼の学費もですね、援助して彼が医学校を卒業できるように手伝ってあげました。
And when he finished his studies, he came back to Battle Creek and the church asked him to lead out in the health work there at Battle Creek.
そして彼は、医学校を卒業してからバトルクリークに戻ってきまして、セブンス・アドベンチスト教会からですね、維持伝道事業の、まあ、指導者の一人となるように任命されました。
Of course, when he took over the sanitarium, it was a very small, simple operation.
そして彼がこのサニタリアムのですね、責任者に任命された頃は、この単純な方法でまだなされていたわけです。
But with his energy, with his knowledge, the sanitarium began to grow.
彼はまあエネルギーにあふれた人で、知識に富んだ人物だったので、このサニタリアムがですね、どんどん成長していきました。
And soon Battle Creek Sanitarium became very famous in Michigan, in the whole U.S.
間もなくミシガン州において、そして全米全土においてですね、このバトルクリックサニタリアムがですね、名が知られるようになっていったんです。
And literally, God's light of health was shining forth from Battle Creek.
そしてバトルクリックを通して、神様の光がですね、文字通り、ありとあらゆる場所に輝いておりました。
Several U.S. presidents were patients here at the Battle Creek Sanitarium.
そして当時の何人、数人のですね、アメリカの大統領もバトルクリークサニタリアムに通ってですね、治療を受けたことがありました。
There was famous people from all of the U.S., but even from Europe, nobility, and famous people from Europe came to Battle Creek.To get treatments.
アメリカ中のですね、有名人もそこに足を運びましたし、さらにヨーロッパのですね、貴族と言われている人たち、当時貴族という身分にあった人たちもどんどんアメリカにやってきて、このバトルクリックサニタリアムで治療を受けました。
Let's talk a little bit about Dr. John Harvey Kellogg.
このジョン・ハービー・ケロッグという人物について手短に申し上げたいんですけれども、
He was a very complicated man.
彼は複雑な性質を持った人でした。
But overall, a wonderful, wonderful human being.
まあ、しかし、この彼はですね、素晴らしい人物だったと言えます。
This is a picture of his later years. He's working with his secretary.
まあ、彼がある程度年取った頃の写真ですけれども、秘書と一緒に仕事をしている写真ですね。
It was said that Dr. Kellogg kept up correspondence with a huge number of people.
この頃も彼は精力的にですね、たくさんの人たちと、まあ、手紙でですね、やり取りしていました。
They would say he would write about 25 letters every day.
毎日25人にですね、宛てて手紙を書いていたそうです。
And these weren't just, you know, little one-page notes, but
これは単なるもう手短なですね、1ページぐらいの手紙ではなくて、
but almost little booklets.
本当に小冊子ぐらいのですね、それぞれがもう小冊子ぐらいのかなりのページを使ったですね、紙面を使ったような手紙でした。
He didn't write them all by himself.
まあ、自分で書いたわけではなかったんですけれども、
They said he could keep like seven or eight secretaries busy at the same time.
同時にですね、7人から8人もの秘書を使って、もう忙しくですね、これらの手紙を書かせたわけです。
He would start dictating a letter to one person.
一人の秘書にですね、この手紙の内容を口頭で伝えるわけです。
When that person started slowing down, he would go to the next secretary.
そしてこのこれを書いている人がちょっとゆっくりめに遅れがちになってきたら、あの別の秘書のところへ行って、
starting a new letter.
そしてまたさらに別の手紙を口頭で伝えるわけですね。
And so he would start dictating different letters to these seven or
eight secretaries. そうやってもう七人八人の秘書に同時にですね、七八種類の手紙を書かせるという離れ技をしたわけです。
When he came back to that first secretary,
そして最初のまた秘書のところに戻ってきて。
He didn't have to ask, where did I stop? He knew where he stopped.
どこまで行ったっけということを全然聞く必要もない。もう覚えちゃんと覚えてるわけですね。
He would start dictating from right
where he left off. そしてまたその続きを口頭で伝えると。
Dr. Kellogg practiced what he preached.
そして彼は自分がですね、教えてることを自ら実践している人でした。
And every day he would ride his bicycle from his home to the sanitarium.
彼は毎日ですね、運動のために自宅からサニタリアムまで自転車で通っていました。
But even then, he didn't want to waste any time.
まあ、そういうことをしていても彼はもう一時の時間も無駄にしないような人でした。
So every morning as he bicycled, he had his secretary run along beside him.
With the bicycle?
Running beside him.
毎日ですね、この家から自転車で通っているときに秘書をつけて、秘書は走りながら彼についていきました。
And he would dictate to the secretary
そして秘書にですね、口でですね、この今日一日の、まあ、予定を伝えるわけです。
その
かわいそうな秘書はですね、走りながら彼の言ったことを書かないといけないわけです。
This was how Dr. Kellogg used his time.
まあ、そのように一時の時間も無駄にしないでですね、精力的に働いている人でした。
Every evening at the sanitarium, he would have a health lecture.
毎日ですね、夕方の時間に彼はサニタリアムで講義をしました。
They said this was one of the most popular times for the sanitarium guests.
サニタリアムに来ていた利用者の人たちにとって最もですね、まあ人気のある時間でした。
At the end, he would have question and answer period.
そしてこの講義の最後ら辺でですね、質疑応答の時間を設けます。
And it was said that sometimes, you know, people who wanted to destroy Dr. Kellogg's work would sneak in and they would try to ask difficult questions that he couldn't answer.
そしてこのまあ、これだけの人ですから敵もいるわけですね。彼の働きをダメにしようと、壊してやろうと思ってる、企んでる人がそのサニタリアムに忍び込んできて、その利用者に混じってですね、その質問の時間に彼が答えられないような難しい質問をぶつけたことがありました。
But they said there was never a question that Dr. Kellogg could not answer with a good scientific answer.
しかし、まあこのどんな難しい科学的な質問でも専門的な医学的な質問でもですね、このケロッグ医師が答えられない質問はなかったというんです。
They said when he would be riding on a train to go to various appointments across the country,
そして彼はまたあの国のですね、あちらこちらに出かけていって電車で出かけていってですね、旅をしていました。
He would write scientific papers for the scientific journals.From memory, he didn't have to bring reference books. He just wrote these scientific papers from memory.
記者に乗っている間に彼は執筆活動をさらにするわけですけれども、今まで自分が学んだ医学書とかですね、科学の本、全部覚えていてですね、そういったものを参照しないでも、彼が吸収した情報をですね、もう本に書き表すことができたそうです。
A very remarkably gifted doctor.
驚くべき才能にあふれた人物でした。
He had a very curious mind. Made many, many inventions.
彼はまたあの好奇心の強い人物で、いろんなものを発明しました。
Of course, he is most well known for the cornflakes.
最も有名なのがこのコーンフレークですね。
Ever since he was a medical student, he kept wondering there should be some way to be able to get good nutrition without spending a lot of time preparing in the kitchen.
彼は医学生の頃から学生の頃からですね、何かあまり時間を使わないで簡単にこの、栄養をですね補給できる食べられる 食品を作れないものだろうかと考えていました。
At the sanitarium, he had a, experimental kitchen.
彼のサニタリアムではそういう実験を行う、まあ、この厨房もあってですね。
And he and his younger brother spent, a lot of, time there trying to come up with different health foods.
彼は弟と一緒にいろんな、まあ、たくさんの時間を使ってですね、さまざまな、食品を、まあ、作るためのですね、実験をしていました。
グラノーラ。コーンフレーク
グラノーラ作りました。コーンフレーク作りました。
The peanut butter.
ピーナッツバターもそこで作られました。
And many, many other what we call what are very common health foods now in America, Dr. Kellogg first invented.
今日健康食品としてアメリカでよく知れ渡っているですね、たくさんの食品、品物がですね、ケロッグ医師によって発明されたんです。
And the sanitarium guests were encouraged.To learn how to cook for themselves.
そしてサニタリウムに来ていた利用者たちもですね、自分で料理をするようにですね、勧められたんです。
Dr. Kellogg was a very generous man, and he didn't want to patent like the cereals. He didn't want to get any patents.
彼はなんていうんですか、まあ、太っ腹の人物でして、そういう発明をしてもですね、コーンフレークとか発明しても特許を取ろうとしませんでした。
His younger brother William said, you know, there are people who are going to start making this by themselves and sell it. We need to get a patent.
弟の方がこれ特許取らないと他の人が作って売り出してしまうよとお兄さんに言ったわけです。
But Dr. Kellogg said, that'd be great. You know, let them start making. I just want.
言われたお兄さんはそれはいいことじゃないか。いいものが広がるわけだからと。
And so he was very, very generous.
彼はそういう太っ腹なところがあったんですね。
One of the sanitarium guests that came was a C.W. Post.
そのサニタリアムを利用した利用者の一人に C.W. Post という人がいまして、
And sure enough, he learned how to make cereal.
そこで彼はですね、このシリアルの作り方を学びまして、
He went out, started his own company, and it's a big cereal company in America today.
戻ってですね、今日もある、大きなシリアルの会社を設立しました。
And so it was Dr. Kellogg's younger brother William that started his own, you know, the Kellogg's Corn Flakes was actually William's company.
そしてもう弟はですね、弟のウィリアムはまあ自分でそのコーンフレークの会社を設立して、まあ今日もよく知られているわけですね。
And Dr. Kellogg had many arguments with William, and there was a time when he wouldn't even talk to his brother.For many, many years because, he didn't agree with his business.
そのケロッグと弟のウィリアム、そういう点でですね、よく意見が食い違って、大議論をしたりですね、大喧嘩をしたりして、何年もお互い口を聞かなかったっていう時もありました。
Dr. Kellogg never had children of his own.
ケロッグ博士には、まあ、子供は自分の子供はいませんでした。
But he had a large home and he, took in many, many,children who had no parents.
しかし彼の住んでいた家は非常に大きなお家でですね、そしてたくさんの子供を養子としてですね、家に連れてきて育てたそうです。
And he, adopted as his legal children, many of them.
法的に養子として迎えて、家に迎えて、彼は何人もの子供を育てました。
Some other things that, he started, he was very interested in, phototherapy, electric light therapy.
写真治療っていうんですかね、そういったものに、まあ、興味を持ち出して、なんか光を当てる治療ですね、光線治療ですかね、光線治療を彼は興味を持って、それをサニタリアムで取り入れたそうです。
Of course, in Michigan, where the sanitarium was located, it's far up north, very little sun during the winter time.
ミシガン州は北の方にありますので、冬場のですね、まあ、日光があまり足りないわけですね。
And he knew from the spirit of prophecy that, you know, sunlight is very important for health.
明石の海を読んで、まあ、日光に当たるというのが健康にとって重要であるということを彼は知りまして。
And so he experimented with different lights and different things to be able to supplement the little sunlight that they had.
そしてこの足りない日光の栄養をですね、補うためにいろんな実験をして、どの光が一番この太陽のですね、日光の代わりになるだろうかと試行錯誤しました。
Dr. Kellogg was far ahead of his peers regarding medical treatment.
当時この医学的治療においてですね、当時の あの世の中の人たちと比べてもう彼ははるかに卓越していました。初期の頃は彼はそういった業績すべての栄光をですね、神様に帰しました。
He was talking with another doctor one time and said, do you know why the medical profession says that Battle Creek Sanitarium is about 5 years ahead of the other hospitals?
彼が別のお医者さんと話している会話の中でですね、どうして、今現在このアメリカでですね、バトルクリックサニタリアムは一般のそういった施設よりも5年先を行っていると評されているか分かるかと聞きました。
He said, it's because whenever a new discovery or new treatment comes along, I immediately compare it with the principles of the Bible and the spirit of prophecy.
それはなぜかというと、いろんなアイデアが浮かんで新しい方法が見出されるたびに私はすぐに、聖書と証の海に戻って、それが、御言葉にかなったものかどうか確かめるんだよと言いました。
break any of the principles, then I immediately study it more and incorporate it into our practice.
そしてもし聖書と証のみの言葉原則に、この矛盾しないものであるならば、すぐにさらに研究を進めて、よくこれが OK となったら、すぐに自分の治療に取り入れるんだと言いました。
But if it has, you know, even a small thing that's against the principles that we hold, I immediately throw it out.
そして、御言葉の原則にそぐわないものを見つけたら、たとえそれが些細なものであっても、私はすぐに排除するんだと言いました。
And in this way, he was able to, you know, choose treatments that were effective, while all the other medical doctors were saying, you know, well, which one should we do? What should we do?He had clear guidance.
ですから他のお医者さんたちがですね、どうしたらいいかなと、これはいいものだろうかそうでないかとか、考えている間にですね、彼はすぐに御言葉に尋ねて相談してですね、あのどんどんどんどん前へ進んでいくことができたわけです。彼にはもう素晴らしいそういったですね、案内者がいたわけですね。
This is the exercise room of the Titanic.
これはタイタニック号という有名な船がありましたけれども、その船に備えられていた運動室の写真です。
Many of the machines that were put in the Titanic were invented by Dr. Kellogg.
そしてここに見られる運動器具の多くがですね、ケロッグによって発明されたものでした。
Exercise videos now are, you know, very popular. Exercising to music in Japan, you know, every morning you do the radio with music exercise.
音楽と一緒にですね、音楽を使って、まあ、運動する。例えば日本ではラジオ体操が有名ですけれども、そういった方法ありますよね。
Dr. Kellogg was the first one to develop an exercise routine set to music.
そして音楽を使って運動する、体操することを始めたのがケロッグでした。
There in the exercise out in the air.With a piano player.
ここ体操している人たちがいて、そばにピアノを弾いている人がいますよね。
Dr. Kellogg was a very skilled surgeon.
彼は同時にですね、非常に優秀な外科医でもありました。
This photo is kind of washed out, but this is
ちょっと見にくいかもしれませんが、
This is an operation he performed on his 75th birthday.
彼がこの75歳の誕生日に行った手術の様子であります。
The skill that Dr. Kellogg had with surgery was widely known.
彼がこの手術のですね、卓越した技術を持っていたということは、もう広く知れ渡っていました。
And the secret of that, Ellen White tells us a little bit about that.
そのことについてホワイト夫人が述べている箇所があるんですけれども。
And in Testimonies Volume 8, Ellen White says, The Lord has sent his angel to your side to tell you what to do.
主が、神様が天使をあなたのそばに送って、やるべきことを指導してくれているんだと。
A hand has been laid upon your hand.
その天使の手があなたの手に置かれていますよ。
Jesus and not you has guided the movements of your instrument.
そしてあなたではなくイエス様が、 あなたのこれ道具
道具
道具をどうやって動かすか、それを教えてくださってますと。
In another place,
別の箇所でホワイト人がこう言っています。
As you look to God in your critical operations, angels of God were standing by your side, and their hands were seen as your hand, performing the work with an accuracy that made the beholders surprised.
Angels of God. あなたが、この重大な手術を行っているときに、あなたが神に助けを求めたときに、神の天使が、あなたのそばに立って、そして彼らの手があなたの手の手術を執刀しているあなたの手の上に置かれているのが見られました。そしてこの手術を見ていた人たちは、それがもうあまりにも正確に、手が動いてですね、執刀されているのに驚いたと書かれています。
The Mayo Clinic is a very famous medical clinic in America
What clinic?
Mayo Clinic.
Mayo Clinic という、まあ、アメリカで有名な施設があるんですけれども、
Started by two brothers, the Mayo brothers.
Mayo という人物、二人の人物によって設立されたクリニックでした。
They were world famous doctors themselves.
彼らはですね、当時世界的に有名な人たちでした。
But a patient came in to see one of the Mayo doctors one day.
そしてこの二人のどっちかにですね、ある患者さんがある日やってきまして、
And, the doctor did a little, physical exam.
その時にこのお医者さん、名誉医師がですね、いろんな検査をしたわけです。
And he saw a surgical scar on the patient.
そしてその患者にですね、お腹の方に手術の跡が見られました。
And the doctor says, Oh, I see Dr. Kellogg has operated on you.
おお、これはケログ先生が執刀した手術でしょと言いました。
患者さ
ん驚いたんですね。
he hadn't told him about that operation.
その手術についてまだそのメイヤー先生には言ってなかったのでびっくりしたわけです。
How did you know?
どうしてそれが分かったんですか。
Dr. Mayo says, Oh, his surgical scar is so fine and just so accurate that it's like Dr. Kellogg's signature.
もうこれはこの手術の跡がもう非常に細かくもう正確になされているというのがもう手術の跡を見たら分かると。もうこれはあたかもですね、ケログ先生が自分のサインを書いたようにもう見えますよと言いました。
There was another doctor, from John Hopkins Hospital.
このジョン・ホプキンズ病院というのもまた有名でして、
and the headOne of the head surgeons from John Hopkins came to visit Dr. Kellogg at the Battle Creek Sanitarium.
このジョン・ホプキンス病院の有名なお医者さんが、著名なお医者さんがですね、ある日、バトルクリークのサニタリアムを訪れました。
And he watched Dr. Kellogg perform, I think it was like three or four back-to-back surgeries, one after the other.
その時に、ケログ医師がですね、いくつかの手術を同時にですね、行っている様子を見たんです。
And at the end of that, you know, six hours or so, he said, I have seen some of the most remarkable surgery I have ever seen in my life.
そしてもう大体6時間ぐらいで、そのいくつかの手術を終えられたみたいなんですけれども、それを見た後で、ホプキンス病院のお医者さんがですね、もう生まれてこの方、こんなに驚くべきものは見たことがないと言いました。
And with the blessing of God and His guidance, Battle Creek Sanitarium just flourished.
そして神様の祝福を受けたこのバトルクリークサニタリアもですね、華々しい繁栄を見たんです。
But all was not well.
しかし全てがうまくいったわけではありませんでした。
About, toward the late 1800s, early 1900s, the relationship between Dr. Kellogg and the church began to deteriorate.
1800年代の終わり頃、そして1900年代初期頃にですね、そのジョン・ハービー・ケログと教会の関係がですね、なんか関係がおかしくなっていきました。
Dr. Kellogg began to harbor doubts about the spirit of prophecy.
そしてその頃、ケログは 証の文の信憑性についてですね、疑問を持つようになっていきました。
There was a very interesting quotation that G.I. Butler, who was the former General Conference President, said.
当時世界総会の総理であった G.I. バトラーという人が興味深いことを述べています。
He says, most everybody believes the testimonies strongly as long as the testimonies favor their viewpoint.
ほとんど全ての人は証の文が彼らの考えに沿っているときには証の身に好意的になると強く支持すると。
The time when they become questionable about the testimonies is when it begins to reprove them, when it starts to show their faults, their wrong methods, courses.
ところが証の海が自分たちの行為を、生活を検責するような言葉があると、多くの人たちは証の海に対して疑問を抱くようになる。
Did you get that? It's a very important point.
これは大事な点ですよ。皆さん理解なさいましたでしょうか。
As long as you agree with the spirit prophecy, yes, we firmly believe it.
もちろん証の海に書かれていることをですね、に同意できる人は証の海を信じることができるわけですね。
But when it starts to show some of the defects in their lives,
しかし自分自身のですね、生活の欠点とかをですね、示されたり検責されたりしたら、多くの人がですね、ホワイト夫人は本当に預言者だったんだろうかと疑問を持つようになるわけです。そういった疑いにですね、私たちも至るように誘惑されることがあります。
And Dr. Kellogg later on gave this testimony.
後にケログ医師はですね、次のような証しをしています。
Talking to W.C. White, Ellen White's son.
ホワイト人の息子である W.C. ホワイトに向かって次のようなことを言いました。
He said, "My faith in your mother's teachings has been based on my belief in the fundamental, the correctness of the principles she teaches, rather than upon any natural disposition to trust in the supernatural."
Okay. 私のあなたのお母さんの、教えに対する信仰は、それは何に基づいているかというと、この彼が基礎的な原則において、まあ、正しいことを教えているからであって、それは、彼女がですね、超自然的なこの性質でこの光を与えているからではないということかな。
So she says, you know,I believed Ellen White because she was teaching good principles, not because I actually believed that God was showing her supernatural things.
私が彼女を受け入れてたのは、神様が不思議な方法で、超自然的な方法で彼女に幻を与えたとか夢を与えたとか、そういったからではなくて、彼女が、正しいことを教えていたからなんだ。
And that became more and more apparent in his teaching.
そういうわけで 彼がそういう立場を持っているということがですね、どんどんどんどん明らかになっていったわけです。
For many years, Ellen White began to say, Battle Creek Sanitarium is becoming too large.
そして何年もですね、もう後にホワイト人は、バトルクリークサニタリアムはもう大きくなりすぎましたと訴えました。
We must have small sanitariums in many cities, is what Ellen White taught.
ホワイト人は、多くの都市において小さなサニタリアムを診療所を作りなさいと勧告していました。
Another thing was that Ellen White said one man should not control the whole medical missionary work.
そしてホワイト人はこういうことも言ったんですね。一人の人物が、医事伝道の働き全体を牛耳ってはいけないと。
And Dr. Kellogg wanted to be the final authority for all the medical missionary work that was being doneBy the Adventist Church.
そして当時セブンス・デイ・アドベンチスト教会でなされていた、維持伝道事業ですね、全体を彼は牛耳ろうと欲していたわけですね、望んでいたわけです。
Many difficulties began to arise between the church organization, Ellen White, and Dr. Kellogg.
その結果、ケログ医師と教会、ケログ医師とホワイト人の間でですね、さまざまな問題が起こっていきました。
Well, in February 18, 1902, the sanitarium.Burned down to the ground.
そしてついに1902年の2月18日にバトルクリックサニタリアムですね、火事で焼け落ちてしまったんです。
Thankfully, everyone was, no one was hurt from the fire.
しかし不思議なことに誰もですね、その火事の犠牲にはなりませんでした。
All the doctors and nurses, were able to get everyone out from the fire.
お医者さん、看護師さんがですね、もうそこに建物の中にいた患者さん全員をですね、救出、外に出すことができたんです。
Then they put towels around their heads, went back in to make sure that no one was in there.
そして自分の顔にですね、口にタオルを当てて、それから中に入っていって、もう誰も残っている人はいないなということを確認したわけです。
But there was one man that did lose his life in the fire.
一人だけ犠牲者がいました。
All the doctors and nurses, did get him out of the room.
医師と看護師がですね、協力して、すべての患者さんを建物から外に出しまして。
But this man was a very interesting man. He didn't trust the banks of the day, the banks.
その犠牲者になった人物はですね、ところが当時の銀行をですね、あんまり信用していない人だったんです。
He always carried his treasure in a bag that he always carried with him.
彼は自分の荷物の中にいつもですね、自分の財産、宝物、お金とかですね、入れて持ち運んでいました。
After everyone was safely out of the fire,
全員がこの救出されて建物の外に出された後、
He went back in himself. He snuck back into the fire.
彼はこっそりですね、建物の中に戻っていったんです。
Probably to get his bag.
おそらく自分の財産をですね、取りに戻ったんでしょう。
And he was the only one that died in that fire.
その人だけがこの火事でですね、亡くなりました。
Well, Dr. Kellogg was on a train, coming back to Battle Creek from the West Coast when he learned about the fire.
彼はアメリカで西海岸の方からですね、汽車でバトルクリークに戻っていく途中でですね、この火事についての知らせを聞きました。
He immediately called for a little table and a paper and pen.
彼はすぐにですね、テーブルを使ってこの紙とペンをですね、用意させて、
started drawing plans for a new sanitarium.
新しいサニタリアムの、図面をですね、書き始めたんです。
Of course, the Ellen G. White and the General Conference pled with the doctor.Make this new sanitarium small.
ホワイト人も、当時の世界総会もですね、新しいサニタリアムをどうか小さいものにしてくださいと訴えました。
ドクター・ケロガー、yes, yes, I know, I know.
分かってます、分かってますと。
And, but actually, no one was able to see the blueprints, all of the blueprints except Dr. Kellogg.
しかし、この新しいサニタリアムの、青写真をですね、は彼自身だけが持っていて、他の誰にも見せることはありませんでした。
Remember the sanitarium burned down in February of 1902.
そして1902年の2月にこの火事で焼け落ちたんですけれども、
They had the dedication ceremony for the laying the corner foundation for the new sanitarium in May 1902.
同じ年の5月にですね、新しいサニタリアムの何式っていうんですか、起工式が行われたそうです。
Dr. Kellogg is a fast worker.
もう本当にもう動きの早い人だったんですね。
When the General Conference people came to this meeting,
そしてこの集まりに、世界総会の代表者が出席しまして、
They were horrified to learn that the new sanitarium would be actually larger than the sanitarium that burned down.
そしてその時に焼け落ちたサニタリウムよりも新しいサニタリウムは大きく建てられるということを知ってですね、ぎょっとしたそうです。そしてこの新しいサニタリウムに費やされるですね、お金っていうのは本当に多額なものでした。
There were like 5 acres of marble inlaid, marble all across the place. 5 acres is like
6000坪ぐらいだね。6000坪ぐらいのその場所にですね、6000坪の面積ぐらいの、大理石が敷かれました。
And the person who supervised that work was specially called from Italy, Italian master.
その建築を監督した人はですね、特別にイタリアから招かれたんです。
The furniture of that building was specially made for the sanitarium by a designer in New York.
そしてニューヨークの有名なデザイナーによってこの、サニタリアムで使われる家具とか調度品がですね作られました。
Many people said it was the most beautiful building in all of Michigan.
そしてもう出来上がった時にはですね、ミシガン州で最も美しい建物だと評されたほどでした。
In 1929, Dr. Kellogg built an addition to the sanitarium.
1929年にそのサニタリアムに、まあ、それが増築されたんですね。
A huge towers were built on.
大きな塔が新たに作られたんです。
Inside, again, marble pillars imported from Italy.
そしてそこに使われた、のにですね、大理石が、大きな大理石がですね、イタリアから輸入されて使われたそうです。
Crystal chandeliers imported from Europe.
ヨーロッパから水晶のですね、シャンデリア、照明器具がですね、輸入されて使われました。
This is the dining room of the new sanitarium.
これが新しいサニタリアムの、まあ、食堂の風景ですけれども、この食堂の中にですね、大理石の噴水があったそうです。
You can't see it here.
Okay.
But again, that whole fountain was imported from Europe.
その噴水がですね、まあ、これもまたヨーロッパから輸入されたものでした。
So the atmosphere of the sanitarium changed quite a bit from the simple beginnings.
そしてもうこの最初にサニタリアムが始まった当初と比べてですね、もうこの新しいサニタリアムの雰囲気というのは全く違ったものになっていました。
They still practiced some of the principles, you know, exercise.
健康のいい原則をですね、確かにいくつも実践していたんですけれども、
But the exercise in the open air in nature.Was replaced with something else.
屋外で運動するというですね、この健康の原則にかなった方法が別の方法に変えられたんです。
The exercises began to look a little more like, you know, a dance party or something like that.
なんかこの運動の時間がですね、ダンスパーティーのような、風景に変わっていきました。
Yes, Ellen White says, you know, bringing the sick people out into the open.Under the beautiful trees, that itself is life-giving.
そしてホワイト夫人によると、病気の患者さんをですね、外に連れて行って、新鮮な空気にさらしなさいと、これ自体がもう治療効果があるからとおっしゃったわけですけれども。
But Dr. Kellogg did some of that, but started becoming more like a European resort spa.
まあそのアイディアを使ってですね、まあヨーロッパのリゾート施設のようなものを作ったんです。
And as more and more rich and famous people came in,
そしてさらにもう裕福な人がですね、この利用者にとして入ってきました。
They began to emphasize more and more this type of sanitarium.
こういったまあリゾート施設のような状態にですね、このサニタリアムを、熱心に持っていったわけです。
Ellen White advocates, you know, exercise in the open air, useful labor for your exercise.
屋外で運動するように、そして、実用的な仕事に携わるように、そういった方法で運動するようにとホワイト人は勧めたんですけれども、
But the Dr. Kellogg, many of his patients wanted, you know, tennis courts, badminton and sports and games.
それよりも多くのですね、スポーツがここで行われるようになっていきました。
Some of his patients requested a billiard room be installed.
ある患者さんがですね、ビリヤード室も作ってくれませんかとお願いしたので、
And Dr. Kellogg made compromise after compromise.
そしてこのビリヤード室も作られて、もうこの妥協に次ぐ妥協がなされたんです。
This is a picture of the men's club at Battle Creek Sanitarium.
バトルクリークサニタリアムのメンズクラブって何ですかね、もう男性のなんか集まりがあったそうなんですけれども、
This is the workers at the Battle Creek Sanitarium.
これがバトルクリックサニタリアムの職員の人たちで組織されたクラブだったそうなんですが、
When I first saw this picture, I thought, is this the Freemasons or the Ku Klux Klan or something like that?
最初この写真を見たとき、なんかフリーメイソンか、 クックルックスクラン KKK の集まりかなと思ったほどでした。
But this was actually a Battle Creek Sanitarium.
これバトルクリックサニタリアムのですね写真なんです。
Many strange things started happening about,
このサニタリアムの中でその1900年代にですなってからですねいろんな奇妙なことが行われるようになっていきました。
All through this time, Ellen White was trying to work for Dr. Kellogg.
ホワイト人はこの頃ずっとですね、ケログ医師に働きかけて訴えていきました。
She wrote many letters to him, like a son, he said.
もう息子のように思っていたので彼にたくさん手紙を書きました。
In one letter she said, Your case, my brother John, weighs heavily on my soul.
あなたのことで私は本当に心を悩ましていると言いました。
You are making strange paths for your feet, and you are influencing others out of the right way.
あなたは自分の道を、奇妙な道を自分で作っていって、
You're leading others out of the right way.
そして正しい道から他の人までそらせてしまっていますよと言いました。
Now the new sanitarium cost a huge amount of money to build, largely debt.
新しいサニタリアムもですね、もう多額の資金を使って建てたので、その結果、まあ、借金に陥りました。
And Dr. Kellogg said, I will write a book. Dr. Kellogg wrote many books.
まあ、あの、ケログ医師はたくさんの本もですね、執筆していて、有名になっていったんですけれども。
And he said, I'll write a book and you can use all the profit from that book to build the sanitarium.
そしてこの借金に抱えたときに、まあ、本を書いてそれを売って儲けたお金全部そのサニタリアムの借金に埋めますと言いました。
And the General Conference was happy with that.
そしてまあ世界総会はそれで喜んだわけですけれども
that book that he wrote was the living temple.
ところが、その結果彼が書いた本の題名がですね生ける宮という題の本だったんです。
As that book became available and the general conference staff started reviewing the book to see what was in there.
そしてその本が最初にあの書かれてですね、下刷りが回ってきたのかな。Yeah. その時にあの下刷りの本をですね、世界総会のスタッフが、まあ、読んでいったわけです。
And most people said, "Great, this is a good book, wonderful book."
ほとんどの人は、まあ、いい本ですねと言いました。
But there was one, especially one minister who had just recently come back from India.
ところが、インドから戻ってきたばかりの一人の牧師がその本を読んでですね。
And he said, there are some dangerous things in this book.
この本の中には危険がありますよと言いました。
Dr. Kellogg is teaching pantheism.
ケローグ医師はこの本で、半神論を説いていますよと言いました。
And there was a huge controversy within the church.
教会でですね、このことをめぐって大議論が交わされたんです。
And for a long time, actually for a while, Ellen White did not say anything about the controversy.
しかしその議論の行われていた間、しばらくはですね、ホワイト人は口を閉ざしていました。
And the, it's kind of a long, complicated history here.
まあ、この辺りの歴史はですね複雑なものなんですけれども
But the lesson that we need to learn here, one important lesson is that
ここで私たちが学ぶべき重要な教訓があります。
God was very patient working with Dr. Kellogg.
神様は忍耐強くこのケログ医師にですね働きかけられたということであります。
Ellen White was shown in vision many times that Dr. Kellogg was doing some dangerous things.
ホワイト人は何度も何度も幻を通してケログがですね、あの危険な道に入っていっているということを見せられました。
Some of the people in the general conference were very concerned about what was happening with Dr. Kellogg.
世界総会のある人たちは、ケログ医師がですね、に関して、大きな懸念を覚えていました。
And they were thinking, you know, Ellen White says it's dangerous. We need to warn the people.
ホワイト人が彼の教えていること、やっていることは危険だと言っているわけだから、教会の人たちにも警告すべきだという人がいました。
But Ellen White sent a message from California to the General Conference and said, "Now is not the time."
しかし、ホワイト人、当時カリフォルニアにいたんですけれども、世界総会に対し 宛てて手紙を書いてですね、今はその時ではないと言いました。
And said, keep quiet for now.
今は沈黙していなさいというわけです。
And someone that was there in the general conference has written about his experiences at that time.
そしてその当時の経験したことをですね、記録した、書き表した、世界総会のある人がいまして、
He says, you know, they were very surprised. Why do we need to keep quiet at this dangerous time in our history?
この歴史の中で危険なこの時期に、どうして沈黙を保たなければならないのかと世界総会の人たちは感じたそうです。
But then, as if Ellen White was reading their minds, another message came from California.
そして彼らの心の内をですね、読んでいるかのごとくホワイト人がまたさらなる手紙を世界総会の人たちに送ってきました。
その手紙
の中でホワイト人はルシファーが天で罪を犯して反逆に至ったときに彼は、すぐに罪を犯したときに罪が入ってきたときすぐに天から追い出されなかったでしょと言いました。
God gave Lucifer time to develop his principles so that all could choose for themselves what was right, what was wrong.
ルシファーの思想が発展して、それがですね、明るみになるまで、神様は時間を置かれてルシファーに対して長く忍耐されたと書かれています。
The General Conference officers, were satisfied with that answer.
世界総会の責任者たちはホワイト人のこの手紙、2番目の手紙を見てですね、納得したそうです。
It was very hard for them because many of their friends, prominent ministers in the Adventist Church, were working with Dr. Kellogg. Many, many famous ministers were siding with Dr. Kellogg.
しかし、著名な牧師とかですね、有名な伝道者たちが、当時喜んでですね、ケロッグ医師と協力して働いていたので、多くの人はですね、懸念し、心を痛めていたんです。
Jones and Wagner were some of the most famous people joining with Dr. Kellogg.
Jones とワゴナーの2人もですね、当時ケロッグ医師と一緒に働いていました。The heavier your burdens, the more blessed.